空き家の悩みは専門家に相談しましょう。空き家相談会を実施します。問い合わせ、市民生活課、電話 229676、 ファックス 229641。 空き家になる前に空き家相談会で専門家に相談しましょう。全国的に空き家が増えており、管理がされず近所に迷惑をかけるなど問題となっています。そうした空き家化を予防するために、まずは所有している家の登記の確認や誰に相談をするかを決めることが重要です。空き家相談会では法律の専門家である司法書士に登記の問題や相続の問題などを無料で相談することができます。空き家をお持ちの人も空き家相談会で専門家に相談しましょう。使われなくなった家は老朽化が早まります。またしっかり管理されていたとしても地域コミュニティや町の活力低下につながります。そうしたことから、まだ使える段階で空き家の利活用を考える必要があります。利活用を検討している人は空き家相談会で宅地建物取引士、不動産鑑定士、または市のブースで相談できます。また相談の中で登記や相続の相談がある場合は司法書士に、敷地協会でお困りの人は土地家屋調査士に相談することができます。空き家の解体を検討されている人は一般社団法人三重県建設業協会のブースで、空き家の建物全般的な話は建築士に相談できます。相談会は申し込み不要で無料ですので、お気軽にお越しください。時、10月27日土曜日午後2時から4時、平成31年2月23日土曜日午後2時から4時、どちらも相談受付時間は午後1時30分から3時30分。ところ、ハイトピア伊賀、上野丸の内500番地、10月27日3階ホール A、平成31年2月23日5階学習室、協力、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会、一般社団法人三重県建築士事務所協会、一般社団法人三重県不動産鑑定士協会、一般社団法人三重県建設業協会、三重県司法書士会、三重県土地家屋調査士会。今回の市主催の空き家相談会のほかに、公益社団法人三重県宅地建物取引業協会の本部伊賀支部で不動産無料相談所を開設しています。また不動産弁護士無料相談会を年3回開催しています。どちらも予約が必要になりますので、予約や詳細については公益社団法人三重県宅地建物取引業協会伊賀支部、電話636716までお問い合わせください。日頃の取り組みの成果をご覧ください。2018伊賀市民文化祭を開催します。問い合わせ、文化交流課、電話229621、ファックス229619。 市民の皆さんの芸術文化活動の発表の場として伊賀市民文化祭を開催します。お誘い合わせの上、自由にご覧ください。展示部門、美術作品展、開催日11月1日木曜日から4日日曜日。開催時間、午前9時から午後6時、4日のみ午後4時まで。内容、絵画、書、写真、生け花、手芸工芸など。開催場所、ハイトピア伊賀5階。舞台部門、表があります。開催日、内容、開演時間、場所の順にお読みします。11月10日土曜日、音楽祭、午後1時、ハイトピア伊賀5階多目的大研修室。11日日曜日、ライトミュージック、午後1時、ハイトピア伊賀5階多目的大研修室。18日日曜日、総合フェスティバル1、主に銀剣支部、民謡民部、邦楽、新舞踊、午後1時、伊賀市文化会館。23日金曜日祝日、幼部ジャズダンス、午後1時、伊賀市文化会館。24日土曜日、総合フェスティバル2、主に日本舞踊、大正ごと、銀剣支部、民謡民部、邦楽、午後1時、伊賀市文化会館。表終わり。なお、参加団体など詳しくはパンフレットをご覧ください。障害基礎年金をご存知ですか？国民年金の話。問い合わせ、保険年金課、電話 229659、 ファックス260151。国民年金加入中の病気や怪我、または20歳になる前の病気や怪我などで、法令に定められている障害、障害等級の1級、2級の状態になった場合に、請求をすることにより、障害基礎年金が支給されます。なお、身体障害者手帳の等級とは異なります。平成30年4月分からの年金額、定額、1級974,125円、2級779,300円。障害基礎年金の受給権を得たときや得た後、その人によって生計を維持されている子、18歳になる年度の末日までの子、または障害等級1級2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合は、この人数によって加算があります。年金を受けられる要件、次の1、2を満たした人、または3を満たした人が4の条件に当てはまれば支給されます。1、日本国内に住所があり、初診日、病気や怪我で初めて医師の診療を受けた日において、国民年金の被保険者であるか、または国民年金の被保険者であった60歳以上、65歳未満の人、老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は除く。2、初診日の属する月の前々月までの 全被保険者期間に3分の2以上の保険料を納めた期間、保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含むがあるか、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がない人。3、20歳になる前に初診日があること。ただし、20歳になる前の傷病で障害年金を請求する場合、納付要件は問われませんが、本人の所得制限があります。4、障害認定日に法令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること、または障害認定日に該当しなかった人が65歳になる前日までに該当したとき、障害認定日とは、障害の程度を定める日のことを言います。原則として、病気や怪我により初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日のことを言います。相談・請求について詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、各支所住民福祉課、津年金事務所、電話 059-228-9112。 明るく住みよい街をつくるために、部落問題・差別を正しく知ろう第6回。問い合わせ、人権政策課、電話471286、ファックス471288。今回は、江戸時代から続いてきた身分制度の廃止と非差別部落の関係についてお話しします。明治になり、新政府は安定した財政基盤を築くため、民衆に土地の所有権を認めて、その地価に応じた税金を納めさせる地租改正を行いました。そして、この制度を江戸時代に社会の外に置かれ、差別されていた人たちの土地に対しても同様に適用し、租税を徴収するために、これまでの身分制度を廃止する必要がありました。このように、地租改正を含め、近代国家としての諸政策を有効に進めるために、1871年、明治4年に政府から出された布告が、いわゆる解放令と呼ばれるものです。これにより、これまでの身分制度はなくなりましたが、国民全体がすぐに平等になったわけではありませんでした。実は、解放令には、解放という言葉は一言も記されておらず、これまでの差別が間違っていたことや、差別を禁止するという内容などは含まれていませんでした。また、新政府が差別をなくすための具体的な政策を取らなかったため、長く続いた慣習や差別意識が簡単には改められなかったと考えられます。このことで、その後も非差別部落の人たちは、結婚、就職、住居などにおいて差別に苦しむことになったのです。ところで、解放とは一体何からの解放なのでしょうか。差別されてきた人たちにとっては、もちろん差別からの解放ということでしょう。しかし、現在も部落差別は残っています。これは今もなお社会に古い差別的な慣習や差別意識が残っているということです。 すべての人がこの古い差別慣習から解放されるために、社会全体でこの問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。